朝は詩編の一編からメッセージを語りたいと願っていますが、その前に教会に今年与えられている御言葉、この前のところに貼ってありますけれども、エゼキエル書の47章の12節を開いてみましょう。すぐに詩編の一編に戻ってきますので、何かしおりを挟んでおいていただいて、エゼキエル書の47章の12節を開きたいと思います。周りに開けない方がいたら少し手伝ってあげてください。エゼキエル書の47章、1443ページ。大きい数字を章と言って、小さい文章の上の数字を節と言いますけれども、47章の12節、1443ページです。川のほとりというふうに始まるところです。それではお読みします。川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。これが2015年私たちの教会に与えられている言葉です。数回に分けてこの御言葉を学んでいます。この12節の真ん中に、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつけるという部分があります。ここに詩編一編と共通している言葉がたくさん並んでいます。そこで今朝は詩編一編を開いて、この毎月新しい実をつけていくことの秘訣といいましょうか、実を結ぶ人生とはどのようなものであるかということを考えてみたいと思います。それでは詩編一編に戻っていきましょう。詩編一編の一節から三節を今日は読んでいただきました。三節、その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。ここの水路のそばに植わった木のようだ。実がなり、その葉は枯れない。この部分がエゼキエル書47章12節を思わせます。そしてこのような祝福された人生を送るための方法は、その一つ前の節、二節にあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。主の教えというのは聖書のことですから、聖書の御言葉を喜びとして大切にして、昼も夜も聖書の御言葉を口ずさむ。そして身近に親しんでいく。それこそが秘訣です。それで今日のタイトルは、御言葉によって実を結ぶというふうにしました。私たちは聖書の言葉を大切にすることによって実を結ぶ人になるんだ。今朝はそんなことを学んでいきます。まずこの詩編は、幸いなことよという呼びかけから始まります。そして幸いな人というのは、神の教えを喜びの源として、その言葉から離れないようにして常にそれを口ずさむ人だというふうに続いていくわけです。この2節がですね、今日の中心聖句です。その人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。私たちはこういう人になりたい。神の言葉である聖書の言葉を心に蓄えて、それを喜んで、それに感動をして、昼も夜も思い出しては口ずさむ、そういう生き方をしていきたいと思います。ぜひ気に入った聖書の言葉を選んでいただいて口ずさんでください。あるいは今年皆さんに与えられ、それぞれ与えられた御言葉がありますけれども、その年間の御言葉を口ずさむ、そのようなことをしていただきたいと思います。学校の昼休み、ふと一人になった時に、あるいは夕食のために買い物をして帰ってきて大根を切る時に、あるいは会社へ向かう 途中のその満員電車の中で神の教えを口ずさんでください。まあ、周りに人がいるときはあまり変な人に思われないように気を使っていただいて、電車のつり革につかまりながら、あるいはリングの上でも、この対戦相手も怖いと思うんですよね。ドラゴン藤波がこうブツブツと聖書の言葉を口ずさんでいたら、おなんだ、新しい技か。そういうように昼も夜もその教えを口ずさむ人に私たちがなっていけたら、それはなんと幸いなことでしょうか。口ずさむと訳された言葉はですね、もともとの言葉は、聖書はヘブル語でもともと書かれているわけですけれども、ハーガーという単語で、礼拝の用語なんですね。思い巡らすとか、小声で祈るというニュアンスを持っている礼拝の用語です。聖書を小声で、自分だけにわかる音量で、繰り返し読んで口にして祈っていく。深く思いを巡らしていく。それこそ祝福の秘訣なんです。それこそ神様と自分の心を喜ばせていく礼拝的な生き方です。私たちはこのような生き方をしていきたい。どうでしょうか。私たちは聖書の言葉よりもむしろ普段人の言葉を口ずさんでいないでしょうか。人の心ない言葉に傷ついて左右されて、私はあの人にあの時あんなことを言われた、なんてひどいことなんだ、そのように人間関係に端的して自分を傷つけた言葉をハーガー、昼も夜も口ずさんで繰り返し思い巡らしていく、そういうことが私たちにないでしょうか。そういう必要はないんですね。むしろ私たちは人の言葉よりも神の言葉の方を信じる。神が私に与えてくださった素晴らしい約束の方を信じる。そう決心して、素晴らしい神の御言葉を、私たちの心を励ましてくれるところの豊かな言葉を、ハーガー、昼も夜も口ずさんで、それが内面化していくプロセスを味わっていく。良い言葉を心の内にいっぱい蓄えていく。励ましになる言葉をいっぱい蓄えていく。そういう人に私たちはなっていきたいと思います。さて次に3節を読みたいと思います。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。イスラエルという土地は年間の半分が乾季であって、植物もきちんとした水源がなければ自然には成長することができません。水路とか池とかそうした水源は非常に少ないので、緑豊かな自然というのは非常に貴重なものになります。しかし神の言葉を愛する人というのは、誰かの手によって作られた、備えられた素晴らしい豊かな水路に、そのそばに植えられているようなものなんだというふうにここでは書かれているわけです。そしてエゼキエル書の御言葉と共通点が多い、時が来ると実がなり、その葉は枯れないというふうに続いていきますけれども、ここで重要なのは、実をならせるのは木自体の力だけによるのではありません。水の力が重要なんですね。水路のそばに植わっていること、豊かな備えられた水源のそばに植わっていること、それが大事です。つまり私たちで言うならば、私たち自身の力だけによるのではなくて、私たちが神の言葉のそばに植わっていること、聖書のメッセージが語られるところのそばにきちんと植わっていること、そこから水を吸い上げて育っていくこと、それが大事です。毎週日曜日の、あるいは平日の集会の聖書から語られるメッセージを大切にしていきたいと思います。あるいは自分一人で聖書を読む時間を大切にしていただきたいと思います。そのような豊かな水源に 植わっていることが私たちが実を結んでいく秘訣になります。3節の最後にはその人は何をしても栄えるというふうに書かれてあります。これも元々の言葉の文法を探ってみますと受け身形というので書かれています。つまりちょっと変な日本語になるかもしれませんが何をしても栄えさせられてしまうというふうにも読めるんですね。そして主語は神です。神がその人を栄えさせる。神の御言葉を愛して歩む人ならば神に栄えさせられてしまう。栄えないことがありえない。それがこの説の語っていることです。自分が好む好まないにかかわらず神に栄えさせられてしまう。それほどの恵みが聖書にはあります。さて今日の詩編の中からですね一つ言葉を選んで深掘りをして味わっていきたいと思います。今日は3節のですね水路のそばに植わったという植えるという言葉があるわけですけれどもここを少し深掘りをしたいと思います。水路のそばに植わった、この植わったという言葉もともとのヘブル語ではシャータルと言いますけれどもこれは移し替えられて植えられる植樹されるというニュアンスがあります。詩編の中で一番最初の恩寵用語だと言われます。恩寵用語というのは神様の恵みを表す特別な用語のことです。この3節の植わったという言葉が移し替えられた植樹されたという意味であるならばそれが示していることはこの植わった木というのは本来そこに自然に生えていた木ではないということです。違う場所に植えられていた木が水路のそばに移された、移し替えられ植え直されたのだということです。ここでも大切なのは木自身だけではなくてその木を移植してくれた主体が存在するんだということです。水の流れのそばに移し替え植えてくださった方がいるんだということ。水の流れのそばに移し替えられたならばどんなに灼熱の太陽が照りつけても決して枯れることがなく深く根を下ろして頑強の 木として成長し多くの豊かな実を結ぶことができる。しかしそれは移し替えてくださった方がいるんだということです。使徒パウロは新約聖書のコロサイ人への手紙の中で神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のもとに移してくださいましたというふうに書いています。この移し替えの恵み、木は移し替え植えられたんです。私たちも暗闇のような状態から愛する神のそばに移し替えられた、神の御言葉のそばに移された、教会の交わりの中に移し替え植え直されたという恵み、それを私たちはいただいているんです。この植わったと訳されたシャータル、これは詩編で一番最初の恩寵用語、神の恵みを表す特別な言葉だと言いましたけれども、これは旧約聖書では何度も何度も使われています。何度も何度も神の素晴らしい救いを表現する場面で使われています。いずれも神ご自身が人をシャータル、移し替えて豊かなところに植え直してくださる。これはイエス・キリストの十字架によって可能になったことです。私たちはもともとは神の恵みとは何の関係もない人生を送っていました。神の御言葉とは何の関係もない人生でした。しかし神がイエス・キリストの十字架によって移し替えてくださって、私たちの人生を新しいものに植え直してくださった。神が私を教会の交わりの中に移し替え植えてくださった。 聖書のメッセージのそばに植えてくださった。これは素晴らしい恵みです。先週の木曜日の祈祷会の夜に私はこのことをしみじみと味わいました。木曜日の夜、覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、雪が降る前の日で本当に寒かったんですね。今日も風が吹いて、寒くてですね、皆さんが来られるかどうか心配しましたけれども、本当に木曜日の夜は寒かった。ちなみに星川先生によると、雪が降るという知らせを聞いて嬉しいと思うか、あ、雪が降るのかとがっかりするかどうかで、その人が若いかどうかが判断できるそうですけれども、私はその判断に漏れましてですね、私と野田先生で部屋を温めながら祈祷会の始まる時間を待っていたわけですけれども、明日雪が降るそうですね、ああそうなんですねと、こうちょっと平凡なトーンで、まあ、私と野田先生がじゃあ雪だるま作りましょうって、こうそういうのもまあまあ変ではないですけれども、まあ、そういうことは起こらなくて平凡なトーンだったんですね。その後大学生たちが来て、明日雪だろ、うっそ嬉しいという感じですごくはしゃいでいて、これかと思いましたね。星川先生の説正しいかもしれません。ともかくそういう寒い夜だったんですけれども、嬉しい驚きは、多くの方がいつもと変わらないようにして祈祷会にいらっしゃったんです。そして本当に神の言葉に熱心に耳を傾けて祈って、そして帰っていかれました。私は皆さんを見送った後考えてみました。変な言い方になりますけれども、なぜこの方々はこんなに寒い日の夜に祈祷会に来てくださったのだろう。ある意味で人の目を引くようなものがあるわけではありません。人を楽しませるようなエンターテインメント、娯楽があるわけではありません。しかし神の言葉を愛して大切に思われる方々がそこに集まるんですね。祈祷会にはバイクで来る方々もいらっしゃいます。これは誰だか分かってしまうかもしれませんけれども、私思わず聞いたんです。君たち寒くないの？そしたらその方々そうこう言いました。とっても寒いです。そうなんだ、寒いんだ。ですから彼らはバイクに乗るのが楽しくてツーリングの途中で祈祷会に来るというわけではないんですね。神の言葉を愛するがゆえにわざわざ寒い中来るんです。そして他の方たちもそうです。会社勤めの帰りにふと立ち寄る、学校帰りにふと立ち寄るというのではないんですね。そんなことでは続きません。この方々は神の言葉を愛するがゆえに、祈りを愛するがゆえに来ていらっしゃるんです。それはこの教会のどの集会をとってもそうだと思います。どの礼拝をとってもそうだと思います。神の言葉を愛するがゆえに、この神の御言葉の交わりを愛するがゆえに、私たちは集ってきます。神の言葉の解き明かしを受け、それを喜びとし、母が昼も夜もそれを口ずさむために私たちはここに来ています。皆さんはそもそもはそういう生き方をしていた人ではなかった。そのことを思うときに私は感動で胸がいっぱいになります。別のところに植えられていた木が、別のことを喜びとしていた木が、神の恵みによってイエス・キリストの十字架によって信仰を与えられて、シャータル移し替えられて、水路のそばに植えられた、神の御言葉のそばに植えられた、そして今神の言葉を喜ぶものに変えられている、そのお一人お一人の人生を思うときに私は本当に胸が熱くなります。この生き方を、この交わりを続けていきましょう。二節、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。これは必ず実を結ぶ生き方です。昼も夜も主の教えを喜びとし口ずさむ、そのような教会であらせていただきましょう。最後に旧約聖書の人物から、今朝の私たちと全く同じことを語られた人を 人紹介して、ヨシュアという人を紹介して終わりにしたいと思います。旧約聖書の時代、ユダヤ民族の最も偉大なリーダーはモーセということができるでしょう。神はモーセを用いて、彼のリーダーシップによってユダヤの民族はエジプトの奴隷であったところから助け出されて、約束の地イスラエルを目指して旅をしていきます。40年間彼らはアラノをさまよって、苦難の果てにヨルダン川のそばにたどり着きます。さあ、このヨルダン川を渡れば神が導かれた約束の土地が待っている。その大事な時に偉大なリーダーモーセは世を去っていきます。御年120歳、まだ目はかすまず、信仰の目もしっかりとヨルダン川の向こうを見据えていたわけですけれども、しかし川を渡るという彼の宿願は叶わなかった。それはモーセの弟子である次世代のリーダーヨシュアに託されていくわけです。旧約聖書のヨシュア記はそんなところから始まります。私たちはそのヨシュア記、特に冒頭の一章を読むと本当に励まされます。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、私はモーセと共にいたようにあなたとも共にいよう、だからただ強く大しくありなさい。そのような神様からの励ましの言葉がヨシュアに対して繰り返されていきます。裏を返せばヨシュアには不安がたくさんありました。心配事がたくさんあった。自分は果たしてモーセのような立派なリーダーになっていくことができるのだろうか、自分には少し荷が重すぎやしないだろうか。聖書で最も多い命令は、意外に思われるかもしれませんが、神を信じろという命令ではないんですね。聖書で最も多いのは、勇気を持て、恐れるなという命令です。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない。それは聖書の中で300回以上繰り返されています。そしてヨシュアだけに語られたのではありません。もちろん彼の師匠であるモーセにも語られました。その後の時代の預言者たちにも、みんな恐れてはならないという言葉が語られます。新約聖書の時代にもそうです。イエス様の母マリアにも、ヨセフにも、天使が現れた第一声は、恐れることはありません。イエス様の後の時代の使徒パウロもペテロもその言葉を聞きました。恐れてはならない。私たちの人生には課題があります。誰にとっても人生は決してイージーではない。家庭において、職場において、学校において、人間関係において、地域社会において、私たちには果たすべき責任があるからです。健康の戦いもあるし、人間関係の悩みもあります。ヨシュアのように私たちは不安を感じます。くじけます。自分はこの課題に立ち向かっていくことができるだろうか、解決することができるだろうか。しかし大切なことは、今日も神が生きておられて、私たちに勇気を与えてくださる。私たちの神は死んだ神ではなくて、今日も生きておられる。そして私に、強くあれ、大しくあれ、恐れるな、私があなたと共にいる、というふうに語りかけてくださる。ヨシュア記の一章の8節と9節を開いてみましょう。ヨシュア記は旧約聖書の6番目、申命記の次にヨシュア記というのがあります。ヨシュア記一章の8節と9節、369ページですね。旧約聖書の方の369ページ、ヨシュア記一章の8節と9節。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。9節に強くあれ、大しくあれとありますけれども、その前の8節に、 今日の詩編一編に表されていて、私たちが学んだ真理と全く同じことが書かれてあります。律法の書、あなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。昼も夜も母がそれを口ずさむ。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができる。栄えさせられてしまう。大切なのは木そのものの資質ではなく、それをシャータル、移し替え、植え直してくださった神です。そして私たちが植えられた場所は豊かな水の流れのそば、神の御言葉のそばなんだということです。さあ、私たちはこの年2015年も御言葉を大切にする教会であり続けます。ヨシュアのように、詩編一編に描かれている人のように、シャータル、移し替えられたお一人お一人は、御言葉を母が口ずさんで愛し、思い巡らして、豊かに実を結ぶ、そのような生涯であらせていただきましょう。お祈りします。幸いなことよ、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。愛する天の神様、今朝のメッセージを心から感謝をいたします。私たち一人一人は神の恵みとは何の関係もないところに生きていましたけれども、イエス様が十字架にかかってくださって、私に救いの恵みを教えてくださって、シャータル、私を神の恵みのそばに植えてくださった、植え直してくださった、教会の交わりの中に植えてくださった、その恵みをありがとうございます。そしてあなたは私たちに神の言葉を与えてくださっています。強くあれ、大きくあれ、神様が私たちに神の御言葉を持って日々語りかけてくださっています。生きていらっしゃるあなたと歩むために、今日も生きておられる神と歩むために、神の御言葉を本当に喜びとし、大切にするお一人お一人であらせてください。昼も夜もその神の大切な御言葉を母が口ずさむお互いであらせてください。そしてそのことのゆえに豊かに実を結び、その葉は枯れないと言われている、その人は何をしても栄えると言われている生涯をお一人お一人が歩むことができるように、困難の中にあってもその恵み、その約束をしっかりと握って歩むことができるお一人お一人であらせてください。感謝をし、イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。